はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は第84回です。イエーイ。私もかやこちゃんも収録するのが久しぶりすぎて、ちょっとこの収録する前に、一通り話しすぎてしまったんですけれども、はい、それでもまあ、ちょっと若干私喉が、疲れてきましたけど、はい、元気に、収録始まる前に、ちょっと喉が、言いたくなってきてしまいましたけど、頑張って、話し続けたいと思います。はい。
はい。
はい。では、今回は、84回ということで、84なんだろうって思ってた時に、ハシだなと思ったんですね。88のハがハで、4がシって読むので、ハシ。で、ハシといえば、ハシという言葉っていくつかあります。なので、最初にまあ、ちょっとクイズ形式で、皆さんにこの、いろんな種類のハシの違いを、まあ、勉強というかしていただければなと思います。まずちょっと簡単に橋について、説明すると、一個橋っていうと、ブリッジの橋があります。これは橋っていう感じの発音かなと思います。橋。で、もう一個、チョップスティックスの、橋は、橋ってちょっと死が下がる感じかなと思います。さっきのブリッジの方は橋って上がったと思うんですけど、橋は死ってちょっと下に下がる感じです。で、あともう一個、三つ目、最後の橋が、端っこのエッジの部分とか、あとこのコーナーの部分とか、そういうのは端っこって言うんですけど、その時の橋とか、まあ端とかって言います。あ、ちなみに端って、死に点々をつけてしまうと、シェイムの方の恥にもなりますね。はい。ということで、まあ、橋のその死に点々をつけない、部分だと3つあります。橋。ブリッジの橋、チョップスティックの橋、エッジとかの部分の橋ですね。で、これ、若干その発音が違いますので、私が言った橋をカイコちゃんに当ててもらおうと思います。なので、皆さんもちょっと考えてみてください。いきます。じゃあ、てるん。橋。
はい。
どれでしょう？
これは、あれですね。お箸の箸じゃないですか。そうです、チョップスティックの。
はい。正解です。次。橋。
これは、多分、ブリッジの橋じゃないですか。
正解です。で、もう一個。おめでとうございます。日本語検定、橋検定50くらい。はい、おめでとうございます。まあ、もう一個のエッジの方の橋は、多分その、ブリッジの方の橋とその上が上がるので同じなので、まあ、二つ目の部分は、橋、ブリッジの方の橋って答えても、エッジの方の橋って答えても正解でした。はい。じゃあ、こんな感じで、橋クイズは終わりにしたいと思います。はい。皆さんも橋の、違いを頑張って、勉強してみてください。似たような言葉っていうと、病院と美容院が結構難しいってよく聞くよね。
そうですね。
うん。なんか、日本人、正直こう、日本人にとっては、美容院と美容院？病院と美容院の違いってなんかもう明らかなんですけど、うん、なんかやっぱ日本語がね、なんかそうじゃない人に、なんか初めてそういう風に思ったことがなかったので、なんかすごい、あ、そうなんだ、難しいんだと思ってちょっとびっくりしたんですけど、ちなみに今から言うのでどっちか当ててもらえます？
はい。
ます。美容院。
美容院の、ヘアサロンの方の。
あ、そうです、そうです。で、病院。
ホスピタルの方。
そうですね。
病院ですね。
美容ってなんかこう、酔うってこう強調されてると、美容院の方は美容って両方とも大きいキャピタルの、美と酔とうなので、はっきり発音されてると美容院って感じ。ヘアサロンの方の美容院で、病院だとこう、酔がちっちゃくなってるので、病院みたいな、酔があんまり聞こえないなって思ったら、ホスピタルの方なのかなと思います。はい。
うん、
はい。
はい、まあ、確かに。
ちょっとこんな感じで、終わりにしたいと思います。続きまして、近況報告に移りたいと思います。じゃあ、かゆこちゃんから、なんか最近のことをお聞かせください。
これはですね、さっき、この、ポッドキャストを、こう、レコーディングし始める前に、みずほさんにはもう結構話したんですけど、最近私はですね、会社でやってる仕事が別の仕事に変わったので、その話をしたいなっていうふうに思ってて、私の会社はですね、ジョブローテーション制度っていう多分制度があって、で、これは何かって言いますと、まあなんか前も話したかもしれないんですけど、日本の会社って会社に就職する会社に勤めてるっていう感じなので、その仕事を、まあ、あるスペシフィックな仕事をしてるっていうよりも、まあ、その会社に勤めてるっていうような感じだと思うんですよ。で、なので、ジョブローテーション制度っていうのは、いろんな仕事を経験していくっていう制度になっていて、日本語で人材育成っていうのがあるんですけど、人材育成っていうのは、多分、employee development。会社の社員を育てるために、いろんな仕事を経験してもらうっていう制度になってまして、で、なので、今まで最初1年目にやってた仕事と2年目にやる仕事だと、ちょっと別の仕事をやることになってるんです。で、そういういろんな仕事をやることで、こう、なんていうんですかね、能力が向上するっていういろんな経験がついていい人材に なっていくっていうことだと思うんですけど、だから例えば最初はこう総務みたいな仕事をやってたとして、ジェネラルアフェアーズデベロップメントに行ったけど、その後セールスの仕事をするみたいな感じで、こう結構急に仕事が急にっていうか、まあこう、まあ、ステップは踏んで、いろいろ教えてもらえるんですけど、結構仕事が変わったりするんですね。で、なので、最近私はですね、先月かな？今、8月にこのレコーディングをしてるんですけど、7月に別の、今までやってたセクションから別のセクションに移動して、新しい仕事を始めてるんですけど、こう仕事の内容も結構全然違う。仕事になってて、今まで使ってた会社のシステムとか、この、なんていうんですかね、パソコンのいろんなアプリケーションがあると思うんですけど、今まで使ってたアプリケーションから全然違うアプリケーション結構使うようになったりとか、やってた仕事の内容とかも違うし、お客さん、今まで対応していたお客さんとかも結構違うお客さんに対応したりとか、あとは今まで一緒に働いてきた人たちも全部変わって、っていうかフロア自体違うフロアになったので、今までいたフロアから別のフロアに行って、なんで今まで一緒に働いてた人とあんまり会えなくなっちゃって、なんかすごいこう、よくしてくれてた、優しくしてくれてた人とか、なんか仲良かった人とかともちょっと離れてしまって大変なんですけど、まあなんとか頑張ってやっております。まあなんか、そうですね、そのジョブローテーション制度っていうのは私としてはこう、なんかいろんな仕事ができるから勉強になるし、こう飽きない？なんかずっと同じ仕事をするっていうわけじゃなくて、別の仕事をするので飽きないのでいい制度だなと思うんですけど、まあちょっと慣れるまでは大変かなっていうふうに思います。っていう感じの近況でした。
私の会社もジョブローテーション制度みたいな感じにはなっているんだけれども、なんかだいたい4年間くらいで、4、5年は同じ仕事を割とするっていうのが、そういうサイクルなんだけど、かゆこちゃんは結構こう早いんだね。1年で変わったってことだよね。
そうですね。まあ会社によって違うと思うんですけど、私の会社は結構、早いんだと思います。一年くらいで、次の仕事みたいな感じで、やるっていう。
もうまさにこの多分、ジョブローテーションがあるみたいなのって日本企業の特徴だなと思っていて、やっぱりこう、特に私たちこう、新卒って言って大学卒、まあこれ一回エピソードで詳しく話したことあるので、ちょっと第何回か忘れちゃったんですけど、私たちの就活についてみたいな、そんな感じのやつ、日本企業を選んだ理由とかだったかな。そんなので、話したことがあると思うので、詳しくはそっちを聞いていただきたいんですけれども、結構こう、海外の西洋の、ウエスタンカントリーズの、西洋の会社とかって、割とこう、この仕事をしてる人みたいな、この、スペシフィックに、例えばこう、ブックキーピング、簿記ができる人とか、いうの、このセールス、営業をしている、営業をする人みたいな感じで、こう、すごく特定して、スペシフィックに、こう、リクルーティングがあって、それに対して、皆さんがアプライ、その、応募して、その仕事をするみたいな感じの、こう、就職、この仕方っていう風に聞いたことがあるんですけど、こう日本は特に大学卒業してすぐ働くのってこう、一括採用とかって言われていて、もうなんか、特になんかこの仕事をするとかじゃなくて、この会社に入るみたいな、かいこちゃんがさっき言ってたけど、うん、そんな感じで就職するので、割とこう、入ってから会社が、あなたはこの仕事してくださいって決めるまで、なんか自分が何をするかって全然わからないみたいなところがあって、私も今、経理部っていうそのアカウンティングの、部署で、簿記、ブックキーピングやってるんですけど、それも、就職したのが4月とかで、6月に配属されるまで、全然配属されるって言うんですけど、自分の部署が決まって、そこに行くこと配属されるって言うんですけど、配属されるまで、まさか自分が簿記やるなんて、みたいな感じで、別にそんなに数学得意なわけじゃないのにな、みたいな会社が、もう私は、経理部って決めたので、経理部に行ったんですけれども、そこが多分、なんか、日本の会社の特徴だなっていうのと、多分かゆこちゃんがさっき言ってたみたいに、こう、部署が変わると、なんかもう会社が変わったかのようにガラッと仕事とか、その一緒に働く人とかも変わって、なんか、結構こう、海外だと別の会社に転職する、ジョブをチェンジするのが転職することが普通だって聞いたことあるけど、日本は割とこう、ね、最初から60何歳とか70歳とかまでずっと同じ会社で働いてる人も結構いて、それは多分転勤があるから、なんか仕事が、会社が変わったくらい仕事が変わるから、そんな感じで、なんかもう、私のお父さんとかもずっと同じ、同じ会社にずっと定年まで多分働くので、20何歳とかから入って、多分60何歳とかまで、同じ会社にいるのは多分、転勤があるから、まあ、飽きてるのかもわからないですけど、転勤があるから、日本人は割とこう同じ会社で、ね、ジョブローテーションとかがあって、仕事が変わるし、転勤もあって、場所も変わるから、みたいなのは、まあ一般的に言われてることかなとは思いますけど、でも大変だね。そんなに、こう、サイクルも早いと。ね、せっかく仲良く、1年間くらいで、せっかく仲良くなってまた新しくなると、ね、結構大変なことも多いよね。
そうなんですよ。まあでも、またね、新しい部署、新しいところでは、またみんなと、うまくやっていけるように頑張りたいなとは思ってます。
いや、でも頑張りすぎず頑張ってください。
ありがとうございます。みずほさんは最近はいかがですか？
私はまあ私はかゆこちゃんとは違って、1年目、今2年目、私もかゆこちゃんも2年目ですけど、特に仕事は変わってないので、日々、いつも経理部で働いてますけど土日に何してるかみたいな話で言うと、この前念願のっていうのはずっと行きたかったって意味なんですけど、念願のジブリ美術館に行ってきました。これは吉祥寺とか三鷹って呼ばれる東京のエリアにあるジブリの皆さん知っているジブリの美術館になります。で、ずっともう大学生くらいからずっと行きたかったんだけども、行けてなくて、というのもですね、なんかここ、チケットを事前に、インアドバンスに予約をしておかないといけなくって、しかもこう、 割と1ヶ月前くらいから、ウェブで、インターネットで予約をしないといけないので、こうなんか、割といつも、あ、行きたいなって思うと、だいぶ先だから、友達と予定合わせるのめんどくさいな、みたいな感じになっちゃって、なかなか行けてなかったんですけど、ついに、もう行こうってなって、行ってきました。で、そうで、美術館はやっぱ本当に良くて、トトロとか私結構好きなんですけど、トトロの可愛いのがいっぱいあったりとか、美術、行ったことある？かよこちゃん、これ。
昔行ったことあります。小さい時に行ったことがあるので、あんまり覚えてないんですけど、トトロの猫バスが、猫バスのなんか、
はいはいはいはい。
なんて言うんですか。
あったあったあった。うん、猫バスのなんかね、遊ぶところがあって、そこでなんかこうトランポリンじゃないけどみんなちっちゃい子たちが遊んでて、うん、でもなんかそれみんなちっちゃい子しか遊んでなくって、ちょっと私行くの厳しいかなみたいな、行けるかなって思ったんだけど、みんな多分もう、10歳未満くらいの、うん、未満っていうのはそれより下って意味ですけど、10歳にも行かないような多分幼稚園生とか、まあ、いても小学校1年生、2年生くらいの人がこう、ギャンギャン、ジャンプとかしてて、ちょっと私も一緒にジャンプしようかなって思ったんだけど、ちょっと私も24歳なんで厳しいかなと思って諦めましたけど。はい。で、で、ジブリビュージアムはどんなものがあったかっていうと、もちろんそのいろんなキャラクターが置いてあったりとか、あとこうどういう風に映画ができたかみたいな、そういう絵とかがあったりとか、そういうのもすごく面白かったし、あとなんか、ちょっとこう、学ぶじゃないけど、人間がどういうふうにこう映像を動かしていったかみたいな、ちょっとした歴史みたいな、ムービーの歴史みたいなのを体験できるというか感じられるエリアとかもあって、非常に面白かったので、なんか、ただキャラクター可愛いなってだけじゃなくって、結構大人が行っても楽しい、子供が行っても楽しいとは、猫バスとかで遊べるのでいいと思いますけど、大人が行ってもすごく楽しめるものだなと思って、ぜひおすすめしたいなと思いましたので、もし行く人はみんな、1ヶ月前くらいから多分チケットの予約が必要なので、ぜひ計画的に、企画して行ってみてください。で、その後というか、せっかく、私結構吉祥寺は自分の家から割と離れてるので、せっかく吉祥寺のエリアに行ったんだったら美味しいものを食べてから帰ろうと思いまして、吉祥寺の近くに西荻窪っていうエリアがあるんですね。なんか割とこう商店街っていうちっちゃいお店がいっぱいあるようなこうエリアがあったりとか、レストランが多いエリアなんですけど、すごく住みやすいというか人気な住むエリアって感じなんですけど、この西荻窪にあるとんかつ屋さんに行ってきて、これがとんかつケータっていうお店だったんですけど、これもまた予約が必要なとんかつ屋さんで、全員予約オンリーというか、完全予約制って言うんですけど、完全っていうのは completely みたいな意味なので、アポイントメントオンリーのことを完全予約制って言うんですけど、このとんかつのお店も、完全予約制で、でもすごく美味しかったです。うん。あと、西荻窪といえば同じエリアで言うと、私が前話したことあるかもしれないですけど、なんだったかな、オールドアローみたいな感じの名前のイギリスのパブが、ブリティッシュパブがあって、それが本当にイギリスのパブっぽい雰囲気なの。本当にイギリスだ、みたいな、感じで、私、それは、イギリス人の友達に連れてってもらって、それはずっと前に知った、パブだったんですけど、久しぶりにそこもにも、とんかつを食べてお腹いっぱいなと、お酒まで飲んで、
最高じゃないですか。
過ごした日だったんですけど、ぜひ、まずジブリミュージアムも、ジブリ美術館も、とんかつケータっていうとんかつのお店も、The Old Arrow だったかな、そんな感じの名前の、ちょっとちゃんとは書いときます。単語リストとかに。その3つ、すごくおすすめなので、ぜひ行ってみてください。はい。
なんかもうすぐ、ジブリパークっていうのが、名古屋にできるらしいっていう。
そうだよね。なんか、なんだっけ、万博ワールドエクスポだっけ、
はい、
かなんかの、確か跡地だよね。うん、 にできるって聞いたかな。跡地っていうのはもともとそれがあったエリアみたいな。例えば、お城の跡地って言ったらもともとすごくトラディショナルなキャスがあって、まあ、それがなくなった跡地、後にある地みたいなの、後にある地って言うじゃなくて、跡地って言うんですけど、そう、そのワールドエクスポ名古屋で前あったんだよね。うん、万博って日本語で言うんですけど、名古屋万博が、私たちが小学生の時にあったの覚えてる？
いや、その、万博自体はあんまり覚えてないです。
え？あ、そうなんだ。私、森蔵とキッコロっていうキャラクターがいたのが覚えてる。
ああ、なんか、なんとなく思い出しました、それは。
あ、ほんと？私、名古屋にいとこが住んでて、行ったからすごく覚えてるんですけど、そうそう、万博がありまして、その跡地にできるって聞きました。ね、めちゃくちゃ行ってみたいんだよね。そ
う、私も行きたいんですよ。まあ、東京には、ジブリ美術館があるんで、名古屋に行く人とかはね、
うん、
でも絶対人気だと思います。すごい。
ね、多分ね、最初だとチケットとか取るの大変そうだよね。うん、名古屋といえば、また食べ物の話になりますけど、味噌カツが美味しいので、ぜひ食べていってください。
ひつまぶしとか。
ああ、いいね。ひつまぶしも美味しそう。でもやっぱ味噌カツもおすすめ。え、でもね、おすすめなので食べてください。はぁ、じゃあ行きますか。はい、本日のエピソードは、ドゥルルチン、おすすめアニメということで。イエーイ。もう、最近ですね、暑すぎて、もう何にもやる気に正直なってないんですね、私は。うん、個人的に。まあ、かいこちゃんは、どうですか？
いや、私も暑すぎるんで、今日お休みだったじゃないですか。今日は祝日っていう。うんうん、
ナショナルホリデーだね。
それです。うん、祝日。そうなんですけど。今日はですね、めちゃくちゃ晴れてるんですよ。私の家の近くはすっごい晴れてて、いい天気なんですけど、暑すぎて、もうこれは外に出たら死んでしまうと思って、一歩も出てないです、まだ。
夏だしさ、遊びに行きたいね、みたいな話も結構友達とするけど、だいたいこう、ここ行きたいね、あそこ行きたい、あそこに旅行もいいよね、みたいな。うん、あそこで、例えば新大久保とかで、どこどこで食べ歩きとかもしたいよね。あ、でもまあもうちょっと涼しくなってからでいいよね、みたいな。うん、必ずそれがつくみたいな。うん、もうちょっと涼しくなってからっていう。いつになったら涼しくなるのかちょっともう不安ですけど。はい。ということで、家でできるだけ楽しく過ごそうということで、楽しい、おすすめアニメを久しぶりに紹介していきたいなと思います。
はい。
で、最近私もかなりアニメを見てますので、ちょっと自信を持っていろいろおすすめしていきたいと思います。じゃあ、まず、どうしよう。私から言っていいですか？はい、じゃあ、一個ずつくらいで、紹介していきますか。
わかりました。
じゃあ、はい。じゃあ、私はまず、一つ目。ちょっとこれは王道すぎるかなと思うんですけれども、まあ、王道っていうのは、すごくこう、スタンダードというか、もうみんなが好きみたいな、うん、王道って、王様が通る道みたいな、王と道なの。キングの王に道、ロードのロードなんで、王道なんですけど、はい。スパイファミリーをご紹介したいと思います。はいもうこれは皆さん知ってるかなと思うんですけれども、割とこう放送されてからずっとみんな好き面白いみたいなことを言ってて、逆にこう、ちょっと天の弱なところがあるので、天の弱っていうなんかみんなが好きだとなんかちょっと something different、なんかちょっと違うことをしてやろうみたいなことを、天の弱って言うんですけど、こう天の弱なので見るのやめようかなと思ってたんですけど、見てしまったらやっぱり面白かったっていう、はい、感じだったんですけど、まあ、これはもう皆さん知ってると思うので、あんまり、こう、説明はいらないかなと、ストーリーのあらすじっていう、その、ストーリーアウトラインみたいなのはいらないかなと思うんですけど、もともと、漫画だったものらしくって、それが最近アニメになりました。で、アニメもちょっとシーズン1が終わって、まあ、もう少ししたらいつかまたシーズン2が来るみたいな話を聞いています。で、なんか、ストーリーは、なんだろう、どういうストーリースパイの、
そうですね。まあ、主人公は、黄昏が主人公なんですかね。
そうね、ストーリーっていうと、黄昏っていう、まあ、スパイの、すごくこう、もう、無敵、うん、無敵っていうのは、こう、敵がいないっていうことなので、もう、すごく強いって意味なんですけど、無敵な、スパイの黄昏っていう人が、あるミッションを、課せられて、そのミッションが、まあ、なんか、 ある男の人にこう近づかなきゃいけないっていうことになりました。で、その男の人にこう近づく、アプローチというか近づくためには、まあ、その男の人の子供が通っている、まあ、通っている幼稚園というか、幼稚園だよね、あれ小学校。
小学校か、なんか結構小学校かな、大学ぐらい、高校ぐらいまであるんじゃないですかね、全部。
まあ、その近づかなきゃいけないみたいな X だとすると、その X の子供が通っている学校に、入るのが一番こう、なんていうのかな、怪しまれずに、その X にアプローチできるということで、で、その、黄昏っていうスパイは、家族を作って、まあ、偽装家族とかっていう、偽装っていうのはこう偽りって意味なので、フェイクみたいな意味なので、まあ、偽装の家族を作って、その、X の息子に近づいていこうとするような、なんか、大まかな流れなんですけど、うん、で、その、X の、まあ、子供役とか、こう、フェイクの子供が、アーニャっていう可愛い女の子で、黄昏の奥さん役、その、ワイフの、妻の役が、誰だっけ？
ヨルさん
っていう、その三人の、家族のお話なんですけれども、なんでなんかこれ面白いんだろうって、なんか、こう、ふといろいろ、私なりに、こう、分析した、見たんですけど、まあ、一つ目は、絶対的な安心感がいいなと思っていて、うん、その、安心感っていうのは、こう、リラックスしながら見れるみたいな、安心っていう感じなんですけど、というのも、黄昏が無敵すぎる。なんか、うん、普通結構こう、ヒーローって、その主人公ってたまにこう、あ、やばいみたいな時ってあるじゃん。こう、ついついやられそうになったり、負けそうになることも結構多いと思うんですけど、黄昏はもう絶対無敵、うん、なんか、絶対やられそうにならないところが私は結構気に入ってて、私なんかこう、ドキドキするドラマあんまり好きじゃないので、なんか、絶対黄昏に負けないみたいな、うん、この安心感がいいなっていう風に思ってて、でもう二つ目がなんかこれはちょっと違うかもしれないけど、黄昏とアーニャがブラックジャックの主人公、
うん、
先生とピノコに似てるなみたいな
思うんですけど、うん、私もそう思います。
うん、
なんかそのブラックジャック、私が前もポッドキャストで紹介したブラックジャックっていうアニメは、うん、ブラックジャックっていうお医者さんとピノコっていう小さい女の子がいつも出てくる話なんですけど、ブラックジャックも無敵じゃないですか、基本的に。絶対に、すっごいお医者さんなので、絶対に治してくれたり、
すごい難しい手術、オペも絶対成功させるみたいな感じだよね。もう無敵な医者みたいなね。
しかもトラブルが起きても、そのブラックジャックってすごい頭がいいので、何かトラブルが起きても絶対解決してくれるっていう感じのブラックジャックと、ピノコっていう小さい子、ね、なんか可愛い感じの女の子が出てくるっていうのが、結構似てるなっていうふうに私も思います。
で、それがこうなんか人気の構造なのかなって、うん、そのストラクチャーというかなのかなとか勝手に思ったんですけど、で、最後三つ目が、アニメ会社のちょっと力入ってんなみたいな思ったことがあって、それはもう最後の最初の曲オープニングとエンディングのソングが、歌がもう豪華すぎるって思って、オープニングはオフィシャルヒゲダンディズムのミックスナッツって曲だと思うんですけど、私もこの曲はもうとにかく好きで、毎日のように聴いてるんですけど、この曲と、あと後ろのエンディングの曲は、星野源っていうアーティストで、この人もまた有名なアーティストなんですけど、もうこの二人を最初と最後に持ってくるのはすごいお金かかってるって思って、やっぱこう、すごいなって思いました。もうこんな、なのでスパイファミリーはもう売れるべくして売れたんだろうな、みたいな。うん、まあ、なんとかべくしてっていうのは、まあそういうふうに、なんだろう、そういう、丸々するべきっていうのはこう、シュッとみたいな意味ですけど、丸々するべくしてっていうと、まあ、売れるべくして売れるっていうと、売れるっていうふうに、売れる理由がちゃんとあって売れた、みたいな。こう、偶然、発売、偶然じゃなくて売れたっていう意味ですかね。売れるべくして売れたんだなって思いました。
だいたいなんか最近の人気アニメは有名なアーティストを使ってることが多い気がして、うん、なんだっけ東京リベンジャーズとかも確か、 オープニングがなんかすごい有名なアーティスト。
あれあれだよ、ヒゲダン。
ヒゲダンでしたっけ？
クライベイビーでしょ。
それです、それ。
ちょっと今ヒゲダンはね、とにかく人気のアーティストなんで。うん、はい。ということで、はい、じゃあ次、かゆこちゃん、お願いします。
私はですね、私はじゃあ、パリピ孔明ですかね。パリピ孔明っていうアニメが私は結構好きで、パリピ孔明も今年の、うん、アニメ多分スパイファミリーと同じ時にやってたアニメなんですけど、ね、うん、パリピっていうのは、パーティーピーポーの略でパリピっていうことで、なので、孔明っていうのは、三国志っていう中国の、三国志っていうのは多分英語で、Records of Three Kingdoms っていう中国の歴史に出てくる孔明っていう人物がいるんですけど、孔明っていう人がいて、で孔明っていうのはですね、軍師っていうのは何かっていうと、ストラテジスト・ミリタリー・アドバイザーっていう感じで、こう、戦略を考える人。中国の昔の歴史の中では、こう、なんかいろんな国が、国同士で戦ってた時代が、まあ、あると思うんですけど、その時に、こう、どうやったら勝てるかっていうのをアドバイスする人だったんですよ。だからめちゃくちゃ頭がいい。つまり、その孔明もすっごく頭がいいっていうことで、で、その、中国の歴史上の人物、歴史に出てくる昔の
人、
うん、
本当にいた人みたいな感じだよね。
そうです。本当にいた人である孔明が、現代の日本、今の日本に、の渋谷に転生して、転生っていうのも、生まれ変わって、まあ、今の日本の時代に来て、うん、で、歌手、英子ちゃんっていう女の子がいるんですけど、その子が、歌手になりたいって言ってる、歌がすっごいまくってめっちゃ可愛い英子ちゃんをどうしたら歌手になれるのかっていうのをこうアドバイスしていく話なんですけど、なんか孔明自体も、なんて言うんですかね。まあ私もこのアニメがなんで面白いかって考えると、まあ孔明の頭の良さとか、こう、どうやったら英子ちゃんが成功するかっていうのを、孔明の頭の良さで、こう成功させていくっていうのが面白いし、あと、まあそうですね、設定自体が、その中国の昔の人が渋谷に来て、パリピになってるっていうのが面白いかなって思うので、まあ、ぜひ、ネットフリックスにあるので見てください。
いや、私もかいこちゃんに言われて見ましたよ、全部。
面白くなかったですか？
あ、面白かった、面白かった。最初の1話とかはさ、割とこう、日本に急に渋谷に来て、なんかスマホとか見て、あ、これ何これ何みたいな、なんか、もちろん中国の昔の時代って紙の本しかないじゃないですか。だからなんか文字が動いてるみたいな、これは何ですかみたいな感じで、すごく興味津々とかキュリアスな、孔明が面白いなって思ったけど、途中、その後からはさ、こう、さやこちゃんが言ったみたいに、こうなんかどうやって、中国の、中国が、孔明が中国にいた時に、どういうなんか使った、その戦略、ストラテジーを、こう、現代に、どうやってそのストラテジーを、その戦略を使うか、みたいな感じで、なんか、面白かったです。
結構
あと、かゆこちゃん、孔明好きだろうなって思った。なんとなく。
そうなんですよ。私、孔明すごい好きで、ああいう人すごい好きなんです。
あ、これ、孔明絶対カイコちゃんのタイプじゃんって思った。
そうです。タイプなんです。
はい、うん。いや、面白かったです。ぜひ。あと、あれも最初の歌かな最後の歌かなが好き。すごく。
オープニングです。
オープニングだっけ、すごくこう、ダンスをしながら、なんか、オープニングかな？なんかキャラクターがみんな最初ダンスをしながら、オープニングの曲、踊ってるんですけど、それがすごく面白くて、好きなので、 ぜひぜひ見てみてください。じゃあもう一つ目私が行きますと、
はい、
これはだいぶ雰囲気が変わるやつなんですけど、86っていうアニメです。これ、かいこちゃん見たことある？
見ました、私も。
あ、本当？
はい。
そうなんだ。
私もすっごい好きでした。
あ、そうなんだ。
うん、2日ぐらいで全部見ちゃったぐらい。
そう、結構こう、だいぶスパイファミリーとかパリピ孔明とはまた違って、だいぶこう、重いストーリーというか、
シリアス。重
い、シリアスな、うん、すごい、シリアス、真面目っていうか、なんか、いろんな、こう、考えさせられるアニメだなと私は思ったんですけど、どんなトピックが出てくるかっていうと、戦争、そのワーの戦争とか、あと差別、うん、こうディスクリミネーションとか、あとこう、AI とか人工知能、
うん、
と、まあ、対人間みたいな、話でした。で、なんか、どんなストーリーかって簡単に言うと、なんかこう、人間が作り出した AI の、まあ、ロボットというか、戦車というか、なんて、レギオンっていうなんか機械みたいなのが、マシンみたいなので、それってこう、無人で、人間が乗らずに戦争みたいなのができるんですけど、なんかそのレギオンっていう機械が、人間をこう、どんどん襲ってくるというか、レギオン対、なんか、人間で戦っていく戦争みたいなのが起きてるんですけど、なんか、ただ、この主人公がいる国は、完全にそういう人間がいないロボットはまだできていなくって、なので人間が実は入っているロボットと対、その、完全に人間がいないロボットで戦ってるんですけど、なのでその、で、そこに、それを操作、オペレートしなきゃいけない人間っていうのが、ちょっと差別を受けている86っていうエリアに、住んでいる人間たちが、そこのロボットに乗させられて戦わされてるっていうストーリーです。で、なんか、やっぱその差別を、っていう意味でも、こう、主人公の女の子は差別を受けてない人たちなんですけど、なんかその主人公の女の子はすごくいい子だから、86の人たち、差別されている86の人たちをこう助けようとするんだけど、こう最初はなかなかこう、それだってこう、すごくバイアスのかかった考えた方でしょうみたいな感じで、86の人からこう責められたりとかして、その女の子も、あ、知らず知らずのうちに、ちょっとこう差別じゃないけど、自分とその人たちは違うって思っちゃってたんだなとか、うん、こう、女の子もすごくよくしようとはしてるんだけど、なかなかね、こう、うまく、いろいろ国の考え方とかもいろいろあって、なかなかこう、うまくいかない部分もあるけど、一生懸命、一緒に戦っていくみたいなストーリーで、多分これも、いつかシーズン2とかあるんじゃないかなって感じの、漫画、これももともと漫画のやつで、漫画はどんどん進んでるみたいなんですけど、
小説が原作だと思います。
あ、小説？あ、小説、ごめん。あ、小説なんだ。あ、そうなんだ。
多分、小説原作だったと思います。
あ、へえ。そうそう、まだまだ多分続い、まだシーズン1なんですけど、シーズン2、シーズン3もあるのかなと思うので、ぜひ、見てみてほしいなと思います。
私もなんか、86すごい好きで、なんか最初、主人公が女の子の方なのか、男の子の方なのか、わかんないんですけど、うん、その、メインキャラクターの女の子の方が、私最初はあんまり好きじゃなかったんですよ。なんか、すごいいい子だから、なんか、まあ、いい子なのはわかるんですけど、ちょっとなんて言うんですかね、うん、なんか、なんか理想ばっかり言ってるだけで、みたいな。
あ、そうだね。なんかこう、正義感が強いというか、うん、すごくこう、真面目だから、
うん、
理論は言うみたいな、
うん、
テオリーは言うというか、理想、アイディアルは高いんだけど、みたいなね。うん、ちょっとそういうのをいっぱいこう、言っちゃうというか、そんな感じの女の子でね。
それなんですけど、だんだんすごい、なんか、すごい好きになって、いって、最後ら辺とかもめちゃくちゃかっこいい女の子になってて、なんかちょっとネタバレになっちゃうから言わない方がいいですね。あ、とにかく、その女の子が最後ら辺に強くなるのが好きです。
そうだね。なんか、すごくその主人公の女の子はもともとお嬢様って感じで、うん、こう、すごく正義感は強い、そのジャスティスみたいな気持ちはすごい強いんだけど、 こう、まだやっぱ外の世界を知らない女の子っていう感じだったんだけど、でもそれがこうね、いろんな戦いとかに行く戦争の中でいろいろやっていく中で、なんか強い女性みたいな感じになっていく過程もね、うん、面白いかなと思うので、途中だってその女の子全然出てこなくなるもんね。
そう、途中らへん全然出てこなくなって、なんか残念だなって思ってたんですけど。
最後の最後で出てきてね、そう、最後の最後で出てきてすごいかっこいい女性になってたっていう感じなので、ぜひその過程も皆さん見てみてください。
はい。
はい、じゃあ、ちょっともうだいぶ時間が押してきたので、パパパッと、でもどんどん紹介していきたいと思います。はい、じゃあ、かえこちゃん次お願いします。
はい。じゃあもう一個は、異世界おじさんですね。異世界おじさんっていうのは今やってるアニメ、夏やってるアニメなんですけど、もうこれはなんか私はすっごい面白いので本当に見てほしいんですけど、何が面白いかっていうのはあんまりなんか、ちょっとこれは最近もですね、他の友達におすすめしたんですけど、おすすめするときにどこが面白いかっていうのが全然説明できなくて、なんか何が面白いのかわからないんですけど、とにかく面白いのでちょっと見てほしいっていう感じで。
シュールな感じのアニメだよね。
あ、そうです、そうです。まあ、おじさんが主人公で、若い時に交通事故、こう事故にあって、で、異世界っていうのはまあ、そのままアナザーワールドなんですけど、この世界とは別の世界に行っちゃって、で、そこでまあ10年、20年ぐらいかな、なんか過ごして、で、また現代に戻ってきてしまったっていうおじさんが主人公で、で、まあ YouTuber とかをやって生きてる話なんですけど、まあ面白いので見てください。
まあこれは見てみないと確かに面白さがわからないかもしれない。
なんか何も考えずに面白いっていうのを感じられると思います。AT6 とかはすごい考えないといけないじゃないですか。なんか考えさせられる感じだし、頭使わないといけないんですけど、うん、異世界おじさんはもうぼーっとしてても面白いって感じられるので
確かに、
ぜひ見てください。はい。以上です。
はい、じゃあ、あと私がもう一個おすすめするのは、大正乙女おとぎ話ってやつです。これ、かよこちゃん見たことある？
ないんですよ。
あ、ない？はい、ぜひ、これもまた、ほんわか系というか、リラックスしながら見れる感じのものなんですけど、大正っていうのは、大正時代っていう時代があるんですけど、明治、大正、昭和だから、明治時代と、昭和時代の間にあった、すごく短い絵の時代なんですけど、その大正時代の、お話です。簡単にストーリーを紹介すると、お金持ちの家に生まれた、男の人、玉彦っていう男の子は、すごく家はお金持ちなんだけど、あんまりこう、愛がないような家庭に育っていて、両親がこう、あんまりから愛されてないような、人だったんですけど、まあ、すごく頭のいい人で、勉強とかは得意だったんだけど、ある日交通事故にあって、で、片手が使えなくなってしまいました。交通事故っていうのはカーアクシデントのことですね。で、なんか、それですごくこう、暗くなってしまって、で、なんか親から、お父さんから、なんかもう自分の息子じゃないって言われて、うん、すごい山奥の方に、飛ばされてしまうというか、山奥のもうここに住んどけみたいな感じで言われてしまいます。で、やっぱりこう、で、そんなところに、ゆずきちゃんっていう女の子が、やってくるんだけど、その女の子は、お父さんが、まあ、お金で買った娘さんというか、すごいお金も、昔の時代なので、そういうこともあったのか、よくわからないですけど、その、お父さんが、この人と玉彦と結婚しろ、みたいな感じで、ゆずきちゃんっていう女の子を、まあ、連れてきて、で、そこの、山奥の、すごい人があんまりいないような山の奥の家で二人で暮らすっていう話なんですけど、ゆずきちゃんはもうすごく明るくって可愛くって、すごく前向きな女の子で、で、たまひこのことも、すごく 玉彦のことを好きになって、すごくこう一生懸命こう夫婦に、もう一応結婚してるというか、まあもう夫婦みたいな感じなので、素敵な夫婦になろうと頑張っていて、で、その玉彦はすごくこうもう、すごい、もともとそんなにこう静かな感じの性格だったので、あれなんですけど、こう事故にあって、すごく暗くなってたんですけど、ゆずきちゃんがすごくあの明るい子なので、どんどんこう気持ちが明るくなっていって、あの、二人で暮らしていくっていうストーリーなんですけど、あの、こう、面白いなと思ってるのが、その二人のストーリーもすごくこう、可愛い恋愛って感じで、二人ともこう、純粋で、こう、あの、可愛い恋愛って感じで、ゆずきちゃんもすごいジェヌインな感じでいいなっていうのもあるんですけど、プラス、こうなんか、たまに街の方に、東京の街の方に行って、行ったりとかするので、こう、大正時代ってこういう雰囲気だったのかな、みたいな。鬼滅の刃とかも確か大正とかそこら辺の時代の、あの、風景だと思うんですけど、あの、大正時代ってこう、日本でも今大正ロマンって言われてるくらいで、あの、大正時代のなんかの、すごい服のパターンとか、柄とか、そういうのって今でもすごく人気なんですね。で、そんな感じで、ゆずきちゃんもすごい可愛い格好して、いつも、あの、可愛い浴衣、あの、日本のこう、浴衣じゃないけど、着物みたいなやつとか、袴とか、履いたりして、すごく、あの、衣装も可愛いので、あの、個人的にそういうの見れるのも楽しいなって感じなので、ぜひ、この大正乙女おとぎ話、Amazon にも Netflix にも、両方あるんじゃないかなと思うので、見てみてください。
それは絶対見たいですね。面白そう、う
ん。ほのぼの系でこう、落ち着いて見られるので、すごくいいと思います。
わかりました。
他になんかかよこちゃんありますか？
じゃあ、最後私もハートウォーミング系のアニメなんですけど、組長娘と世話係っていう今やってるアニメで、これももうめっちゃ可愛いアニメっていう感じなんですけど、組長娘と世話係っていうのは、ヤクザの、なんていうの、ヤクザの一番トップの人の娘さんと、ヤクザっていう極道みたいな感じなんですけど、極道ってのはなんか、マフィアっぽい感じの日本バージョンのマフィアみたいな、あの人たちなんですけど、そこのトップの人の娘さんが、小学校1年生か2年生ぐらいなので、まだ、6歳とか7歳ぐらいの可愛い女の子と、世話係っていうのは、その女の子をお世話する人なんですけど、その人は、その人もヤクザの一人、極道の、あのメンバーの一人で、すごい怖い感じの人だったんです。ね。もともとすごい怖くって、みんなから怖い、あの人はやばい人だ、みたいな感じで、思われてる人が、そのめちゃくちゃ可愛い女の子のお世話を、テイクケアする人になるっていう話で、その女の子もめちゃくちゃ可愛くって、その、すごい性格がめちゃくちゃ良くって、可愛いんですよ。純粋で、ピュアで。で、その人が、と関わることで、極道のメンバーの男の人、霧島っていう人なんですけど、霧島もすごい、なんか変わってくるっていうか、優しい感じになってくるっていう話で、もうすごいほんわか、かわいい、ハートウォーミングアニメなので、ぜひ見てください。
見てますよ。
もう何でも見てますね。すごいですね。私より絶対見てた。
見てますよ。かわいいよね。女の子がさ、霧島、みたいな感じで、その世話係の子を呼ぶんですけど、その声が可愛いの、本当に。はい、最新の、なんか YouTuber になるみたいなストーリーも面白かった。
ね、
見てますよ。
もう全部見てるじゃないですか。すごいな、逆に。
見てます。異世界おじさんも、まあ、チラチラ見てます。
異世界おじさんもね、めっちゃ面白いんで。
見てる。でも異世界おじさんも見てるけど、私は今は組長が娘と世話係の方によりハマってます。
いや、いいですよ。二つとも。もう今期のアニメは、夏アニメはもう私はこの二つって感じの。
そうですね。私も今その二つを見てます。 もうすっかりちょっとかえこちゃんに追いつきそうな勢いでちょっとアニメを見てます
けど。めちゃくちゃ見とる。
ということで、今回も、いっぱい紹介したので、ぜひ皆さんも見てみてほしいなと思います。
はい。
はい。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまで聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ Apple Podcast でのレビューもお願いします。あと、Twitter やってるので、見てください。はい。じゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。
ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。橋、ブリッジ、箸、チョップスティックス、箸、エッジ、エンド、恥、シェイン、検定、サティフィケーションテスト、勤める、to work、 人材育成、 human resource development、 能力、 ability、 向上させる、 to improve、 総務部、 general affairs department、 西洋、The West、 簿記、 Bookkeeping、 応募する、 To apply、 大卒、 A college graduate、 新卒一括採用、 Simultaneous recruiting of new graduate、経理部、 Accounting Department、 配属される、 To be assigned、 転職、 A job change、 転勤、 A job transfer、 念願の、 Long cherished、事前に、 in advance、 未満、 under、 完全予約制、 reservation only、 万博、 world expo、 跡地、 the site、 祝日、 a national holiday、食べ歩き、 walk and eat、 天の弱、 a purpose person、 あらすじ、 storyline、 無敵、 invulnerable、 invincible、 競う、 camouflage、大まかな、 rough、 分析する、 to analyze、 手術、 surgery、 構造、 a structure、 力を入れる、 to put effort into、 豪華、Splendid、 パリピ、パーティーアニマル、略して For short、 三国志、 Records of Three Kingdoms、 軍師、 Strategist Military Advisor、 戦略、 Strategy、転生、 reincarnation、 興味津々、 full of curiosity。
現代 The present day 差別 Discrimination 人工知能 Artificial intelligence 無人 Unmanned 操作する To operate原作 The original 理想 An idea 正義感が強い To have a strong sense of justice お嬢様 Preppy 家庭 A process異世界 Another world 本和歌 Heartwarming 山奥 Deep in the mountains 純粋 Pure 今季 This season